はい、おはようございます。2020年6月5日土曜日の新聞赤旗を読んでみた。これからずっとですね、8面の経済欄、コロナ禍と資本主義経済危機というのをずっと読んでおりまして、今日は最後ですね、経済危機後、労働者の証言、誇り高らかというですね。3月17日、米上院予算委員会、サンダース委員長は、米国における所得と富の格差の危機をテーマにした公聴会を開催しました。冒頭、サンダース委員長は、パンデミック感染症の世界的大流行の中で、何百万人のもの人々は食べていくのに苦労している。一方で、一握りのビリオネアたちは、はるかに豊かになっているとアメリカの現状を訴えました。組合減り。公聴会では、元労働長官のロバート・ライシュ氏が証言しました。米国では、富の集中が進み、わずか 0.1% の富裕層の富は、米国の9割の人々の富を集めた規模に達しているというのです。サンダース、労働組合の減少は、どのような所得格差の拡大をもたらしたでしょうか。来週、過去60年間にわたるアメリカで最も劇的な変化は、組合に加盟している民間労働者の減少でした。ほとんどの企業で組合がありません。国政のレベルでは組合の発言権はとても小さくなっている。労働者階級の発言はとても小さくなっているのです。深刻な不均衡をもたらしているのだ。半世紀のアメリカでは労働者の3分の1が組合、半世紀前のアメリカでは労働者の3分の1が組合に加入していました。ところが今では民間部の労働者1億1540万人のうち組合員加入者は710万人すぎません。率は 6.4% までに激減したのです。ライシュ氏は米国企業の巨大な力に対抗する力がなくなってしまったと嘆きました。ライシュ氏は大企業と金融エリートへの政治力の集中が増大したため、彼らは経済のルール作りに大きな影響力を発揮できるようになったと言います。反トラスト法、独占禁止法の緩和で大企業の巨大な市場支配力が高まりました。さらに大企業の利益を保障する知的財産権が拡大。金融規則は侵食し続けました。ヘッジフォンドのパートナーに巨大な税の抜け穴を作り、所得税の最高税率を引き上げました。これらの制度変更によって巨額の富が富裕層に集中する経済システムが出来上がりました。同じく公聴会で証言した政策研究所のサラ・アンダーソン氏によると、1980年に米大企業の最高経営責任者の平均報酬は、労働者の平均賃金の42倍、それが今では350倍に膨れ上がりました。勝利を確信。フォーブスが集計した2021年版の世界長者番付によると、米通販大手アマゾンの創業者、ジェフ・ベゾス氏が4年連続で首位となりました。資産総額は1770億ドル、約19兆4000億円と前年から640億ドル増えました。ベゾス氏は格差危機をテーマにした議会の公聴会にサンダース委員長の要請にもかかわらず欠席しました。一方、会社の妨害にも屈せず、アマゾンで組合結成向けた戦う、ジェニファー・ベイツ氏は出席。労働者の誇りを掲げて、アマゾンの数十億ドルの富を作り出したのは私たち、労働者だと証言しました。サンダースさん、なぜ組合を持つことがそんなに重要なのか。ベイツ、私たちは公平さが必要なんです。軽蔑され、不平等の扱いによって人々は職場を離れていった。私たちは生活できる賃金、安全な職場が必要。これらの問題を会社と話し合う機会が必要。公聴会の締めくくりの発言をしたサンダース委員長はこう述べました。我々の目標は、ごく少数の人々のためではなく、すべての人々のために経済が機能する国を作ることだ。組合決は4月9日の投票で否決されました。でも労働者たちの戦いは続きます。戦いを支援してきた小売卸売百貨店労働組合 RWDSU が発表した声明を言います。私たちは米国におけるアマゾンの倉庫で最初の組合作りに向けた歴史的戦いに彼ら勝利するだというと確信しているというと、この子終わりということですね。金子豊弘が担当しました。まあこれきっとあれなんですね。コロナ禍と資本主義の今、格差危機というのがずっと一つの項目数で、まあ、5回シリーズでやってきたので、またこれ続くんじゃないかなと思いますね。非常にこれ面白いので、今後も楽しみにですね。ということで、ここまでお聞きいただきありがとうございました。